こんばんは。
こんばん
こん
は。
ばんは。フジトーク、ポッドキャスト、第6回、始まりました。
はい。やってい きまし
やいや、
ょう。
もう、中旬ですよ。
そうですね。
うん、もう寒い。
もう。
寒い。なんか、もう最近毎週のように言ってますけど。まあでもほら、芸術、まあ先週はね、スポーツの秋という話をしましたけど。ね、運動会の話しましたけど、やっぱり芸術の秋ということもありますからね。体を動かすだけじゃなくて、なんかいろんな、まあ、本とかね、何か読んだりとか、映画とか見たりとか、皆さんしてるんじゃないでしょうかということで、僕、映画に行ったわけじゃないんですけど、最近結構こう、ブルーレイを借りて、何本か見まして、中でもですね、セッションっていう、映画と、
セッション。
セッション。あと、イミテーションゲームっていう映画を2本見て、これが非常に面白かったので、おすすめです。
イミ
最
テー
近
シ
の
ョ
や
ン
つで
ゲー
す
ム、イミテーションゲームってなんか、本のやつっすか？
か？いや、二つとも最近のやつ
別
で、
に、
イミテーションゲームは、
小説とかじゃない。
イミテーションゲームは実は、
違った。イ
実
ミ
は。
テーションラブだった。全然違うや
ああ、
つ。
それ全然違います。
それなんか違うや
なんかで
つ。
も似
違う
て
や
ないっ
つ。
す。なんか似てない、今のやつ。なんか。単語が一緒なだけ。なんか似てる。 イミテーションゲームは、パソコンの元を作ったって言われている、イギリスのね、数学者の、まあ、その暗号解読の話なんだけど、戦争時代の暗号解読の話。で、チューリングだったっけ？チューリング博士
ああ、ありますね。
の、
チューリングマシーンとかなんか大学で勉強しました。
の話なんですけど、今、結構、売れてきている、ベネディクト・カンバーバッチっていう、俳優さんがやってますんで、ぜひ、興味のある人は見てみてください。
どっかの偉人かと思いました。世界史で出てくるような。ベネディクト十何世とかと思いました。びっく
いやい
り
や、それは俳優さんの名前ね。
した。俳優さん。
はい。で、もう一本の、そのセッションっていうやつは、音楽学校の話で、あるドラマ希望の、生徒がいて、まあ、その子が、その音楽学校で先生にこう教えてもらいながら、先生とのこうやりとり、まあ、その先生がね、ものすごい鬼教官なわけなんですよ。で、まあ、その鬼教官ぶりと、そこに必死でついていこうとする生徒。で、どんどんこう、なんて言うんだろう。もう病んでいくというか。で、最後には、ああ、ああ、みたいな。まあね、見てて、もうハラハラドキドキ。で、もうなんていうの、時間が長いとも思わず、まあ、そんな長い映画でもなかったと思うんだけど、あっという間に終わるようなスピード感もありますんで、まあ、セッションも非常におすすめです。もし興味のある方はね、今最新作なんで、もしかしたらね、レンタルとかもあんまりないかもしれないですけど、まあ、金曜日の夜とかね、行ってみたらもしかしたらあるかもしれませんから、借りてみてください。セッションとイミテーションゲーム。お二人はどうですか？なんか、モクソンとか、映画とか、本とか、なんか、おすすめあります？
映画は全然見てないですね、最近。
お
た
ー、やば
だ、
いね。
先週末ですね。
はい。
また舞台を見に行きました。
おー、どんな舞台を？
グッドバイっていう舞台で、
グッドバイ。
主演が中村徹
おー、
と
中村徹。
小池
へえ、中
栄
村
子。で、
徹と関係校。
あとは、誰が出たかな。あとなんか、水野美紀とか、あと、夏帆。
結構なんかすごい豪華だね。
そうですね。あと、小川環って、なんか、
わかりますよ。
その人とかが出てて、なんか小池栄子と中村徹以外は一人に三役とか四役やるような感じ。
すごいな。
で、話の内容としては、中村徹がなんか雑誌の編集長みたいなのやってるんですけど、
うん、
なんか裏で闇取引の商売をしてて、なんかお金もたくさん持ってて、みたいな感じの人の役で、
うん、
で、愛人が二十数人いると。
うん、
で、なんかもう人生をちゃんとやり直したいみたいな感じで、その愛人を清算しに行くのに、小池栄子に、奥さんのふりをしてもらって、その愛人のもとを歴訪していくというような話。
大体どれぐらいの時間なんですか？
5時半ぐらいから始まって、8時半ぐらいまであったかな。確か。
3時間。
3時間。で、間、途中休憩ありますね。
うん。
うん、
やっぱり舞台だと生の迫力みたいなのがあったりするんだろうね。
ありますね、なんか。まあ、結構席が遠かったんで、表情とかは双眼鏡を見ないと見えなかったんですけど、
うん、
やっぱりすごいですね。
そういう場合って声とかはマイクなわけ？それとも生？
多分あれはマイクが入ってたんじゃないかなと思うんですけど、なんか、プロジェクションマッピングとか使って、なんか舞台上に幕があるんですけど、そこにいろいろ映し出したりして、なんか、すごいハイテクな感じのやつでしたね。
やっぱりいいよね、そういう。なんか、やっぱ生とかね、そういうので、うん、あの、音楽ライブもそうだけど、
うん、
僕でまだ舞台は未経験なんで、一回見てみたいなと思います。
見たいな。
いや、なんか、今年に入ってなんか、ちょいちょい見に行ってますけど、結構面白いですね。
うん。
それは大阪で？
大阪で。
うん。大阪とか福岡とかさ、東京、名古屋あたりだったらね、なんかそういう舞台とか回ってくるんだろうけど。大分とか絶対ないね。まあ、いつかちょっと行ってみたいわ。あれも行ってみたいよね。その劇団四季とかね。
はい、劇団四季も何回か見たことあります。
お
ぉ、一回もない。
俺も一回もない。シルク・ド・ソレイユぐらいかな。
あ、それはある、じゃあ。まあでもあれもついていかなかったら、多分自分だけ立ち上げていかない。
うん、こういう秋、ね、涼しい季節にそういう舞台とか見に行くのもやっぱいいかもしれないね。夏だとね、ちょっとね、なんか出ていく。うん、めんどくせえなとか、
そうですね、
人混みとかが多かったりするとね。
うん。
いいね。舞台、俺もなんか機会があったら行きたいな。中西君はなんか、行ったりとかあります？
うちはですね、まあ僕もあの、本は、あの、月にちょ3冊は読もうみたいな。
はいはい。
いつからかな。6月ぐらいから、まあ自分でやっててです。
うん。
まあ読んでるんですけど、自己啓発本が多いんですけど、まあ、あの、佐々木さんからのおすすめもあって、あの、人生がときめく片付けの魔法を、
はい、
これいいよ、みたいな。
こんまりのね。
そうで、それを、あ、じゃあ読んでみようかなと思って、図書館で借りてたんですよ。ただ僕読んでなくて、あの、うん、奥さんが呼びまして、
お
それでですね、あの、気づいたらどんどんこう、まあ、まずはなんか、ちょっと読んで、その本によると、まずは自分が持ってる服を一箇所に全部集めなさいっていうのがどうも書かれてるらしく。
はいはい、書いてますね。
あの、僕は読んでないからわかんないけど、なんかね、まずはね、自分の服を全部一箇所に集め出して、うん、なんだと思って、これ全部捨てるの？いや、違うと。いや、これは本によると、まず一箇所に集めなさいということらしく、
うん、
まあ集めて、なんか、わ、こんな多いんだ、みたいな感じのやつをやって、そっから、こう、手に取って、
うん、
ときめく、うん、まさしくその本の題名の通り、まあ、心がときめいたら、 私これはいる、ね。でも、ときめかなかったらもうそれ、はい、処分みたいな。まあそういうやり方をしなさいと書いてあったらしく、まあそれやりましたと。で、あんたもやりなさい的な感じになったんですけど、僕の服はまだ一箇所に集め、さすがに集めてはなくて、
うん、
でも、なんかもう、結局、あれはいいよね、これはいいよね、みたいな。まあ奥さんが思う僕の、もういいよね、これみたいな服を、まあちょいちょいこう言ってくるわけですよ。だから、で僕はね、その、もう、うん、うん、はい、いいよ、いいよ、って。それでいいよ、みたいな。
ときめきを決められた
ときめき。決められてるんですけど、いいよ、って言うわけですよ。で、まあ、いくつかね、で、結構もう、いくつかじゃない。もう、だから、かなりのやっぱ数になってるね、奥さんの服だけでも。
うん、
で、まあ、プラス、奥さんがときめかない僕の服も、入ってるわけです、そこに、いろいろとね。うんうんで、まあ、それを、まあ、いつも通りですね。だいたい、ま、やっぱりそういうのを、捨てるやつもありますけど、まあ、お金になるかならかわからんけど、まあ、セカンドストリートみたいな。
はいはい、
まあ、そういうところに行きましょうか、という、だいたいのいつものお決まりの流れ。で、行くんですけど、だいたいその、そういう服系っていうか、うん、そういうやつは、もうほとんどお金になんかなってならないようなもんなんですよ、うん、僕の印象。
正直。1枚10円とか。
そうそうそうそう。
でしょうね。うん、
まあもともとね、ご経験、バイト経験のある、佐藤さんならば、お分かりと思います、
ね。わかりますわかります。
ほとんどやっぱお金ならないんですね、結局ね。まあ、うん、まあそれでも別に、捨てるよりは、というので、まあ持っていくわけです。
うん。
で、まあ、今回は、まあ、数もあったのか、まあ、なんかいいやつもあったのか、ちょっとわかんないけど、なんか60点ぐらい出したのか。なんか4センチ近くなったんですよ。
ね、
すごいセンチ。で、おお、なんか結構なったね、みたいな話をしながら、
うん、
なんですけど、一方でなんか、ふとテレビ見てたら、同じようなことやってるテレビ番組あって、まあ、要は朝のワイドショーみたいな、
うん、
朝の情報番組で、部屋の片付けでいらないもの出てきた。これどうしよう。はい、セカンドするみたいなのに売りに行きます。でもちょっと待った。みたいな。
うん。
要はオークションとか、
うん、
そういうフリマみたいなのをやったら、なんか、もっといい値で売れますよ。みたいな。まあ、そういう、こう、のがあったんですよ。で、俺みたいな。で、見たら、そこで紹介されていたのが、まあ、ヤフオクみたいな。そのオークション。うん、まあ、それはまあ僕もしてたんで、はいはいはいって見ながら聞いてたんですけど、もう一個なんかね、まあ名前出しますけど、メリカリだったっけ、うん、っていう、まあなんか、多分有名なんですよね、もう結構。うん。その、いわゆるネットの、まあ、フリマみたいな、まあいらなくなったものを写真でパッと撮ってあげて、うん、これいくらですって価格を決めて、で、買いたい人がいたらそれ欲しいです。じゃあ送ります。みたいな。まあ本当、オークションみたいなやつだと一緒だと思うんですけど。
うん。
まあ、そんなやつがあるよってあって、いや、これもね、本当かどうかわかんないけど、そのもう、まさに、本当お手軽で、アプリをダウンロードして、そのメリカリ。
うん、
メルカルメリカリちょっと忘れましたけど。メリカルかな、うん、メリカル。メリカリメル、メリカル。メリカル。で、それが、ダウンロードして、
うん、
で、写真撮って、まあ、こういう商品ですってあげて、そしたらね、もうなんかその収録中、そのやってる最中にもなんか赤いますみたいな、おお、なんかもう決まりましたみたいなこと言ってるわけですよ。本当かよとか思いながら。
うん、
で、まあ、あ、売れました。で、もともとその、いくらいくらでセカンドストリートみたいなところであったら、歌ったのが、まあ、結局倍ぐらいの値段でなんか売れましたみたいなこと言ってるわけですよ。
うん、
で、みたいな。あ、これ聞いたことないなと思って、まあ、やってみようかなと思って。で、いくつかその60点ぐらい出しましたけど、なんかこう、ちょっとさ、これをなんか、セカンド取材して二足三毛になるんじゃなくて、これはやっぱもうちょっと高く本当は買い取ってほしいな、みたいなやつがやっぱいくつかあったんですよね。うんうん、
はいはいはいはい。
まあ、お気に入りというか、まあ、ある、うん、結構したし、これ、みたいな。
うん、
まあ、あるブランドだし、みたいな。うん、まあ、そういうやつが、僕のやつはね、まあ、 皆さんもね、見たことあります。皆さんも見たことある、もうブランド、アーバーハウスの自分に自信がないとそれ着れませんよ、的なピーコと。
はいはいはいはい、あったね。
で
ね、
で、まあ、大学生の時に多分た、着てたやつなんですよ、
うん。
で、それをね、もうね、ここ何年も、もうあんな着れないですよ、もうほんと、30もなって、うん。まあもう20代後半も着てなかったけど、まあその、それを、まあ、それともう一個ね、まあもう、まあちょっとこれはまあパッと出てくるかわかんないですけど、まあなんかあるプロゾンみたいなやつを、うんうん、その2点はね、ちょっとなんか売りたいなと思ったんですよ、そのフリマで。で、売ってみようと思って。うん、で、そのフリマであげたんですよ、その2点を。自分のやつ。うん、んで、せっかくなんでと思って、そのセカンドスリートでもまずその2つは査定してもらったんですよ、別に。
うんうんうんうん、
そしたら、はい、1個200円で、2点で400円ですって言われたんですよ。うん、セカンドスイート。で、ほーんって言って。で、売らずに、査定だけって言ったんで、まあ、持って帰ってきたんです。で、で、メディカルで上げて、もうね、これがまた、すごかった。で、僕はそのコートを、P コートの方は、1500円で上げたんですね。
うん、セカンドスイートは200円のところを？
そう
です
ね。200円のところを1500円で上げました。
うん。
うん。
で、ブルゾンは1000円であげました。
うん。うん。うん。
いうような感じであげたわけです。で、ここはね、僕、あんまりよく分かってないまま価格設定しちゃったんですけど、
うん、
やっぱそれぞれに送料込みで僕、その値段にしちゃったんですよ。
はいはいはいはい。
あ、
うん。なんかね、アドバイスで送料込みにした方がよく売れるよ、みたいな。
うん、まあそうだろうね。
そのメッセージにそのまま、うん、そうか、と思いながら、どうせ送料なんて500円ぐらいだろうとか勝手に思いながら、ペペペペペってやったら、うん。ここもね、ちょっとあれだったんですけど、まあ、結構大きいもの、ね、コートとか実は。うん、あれ、ね、結構するんですよね、送料とかも。
ね、
あれみたいな。俺1500円、1000円ってそれぞれやったけど、お前これ、さっぴいたら、郵送費さっぴいたら、実はお前、あんまりセカンドスイートと、ちょっと変わんない、ね、価格設定に俺しちゃってんじゃないかっていうのに、なんか、あとでめっちゃ後でちょっと気づいたんですよ。
うん。
ね、それを知ってか知らずか、ね、もう、ほんとすごかった。これ、上げてね、半日でね、買いますみたいなとか、ボンボンメッセージが来て、
うん。うん、
おぉ。
なんかね、まずね、すごかった。上げて、多分、何時間、すぐ数時間で、まずね、うん、値下げ交渉のね、メッセージが来るんですよ。これもね、ね上等手段なのか知らないけど、ベルン気になります、みたいな。値下げ交渉可能ですかみたいなコメントが来るわけです。
うん、
で、
うん、
僕は、なんだみたいな。もう大した価格じゃないのに、こっから値下げするのかって僕は思ったんですけど、もうなんかしてくるわけです。うん、で、それがね、一人じゃない、また。なんか結構ね、二人ぐらい言ってくるんです、その、
うん、
値下げできますかみたいな、うん。気になります、みたいな。で、あと、Facebook みたいな、いいね、みたいな押すところもあるんですよ。で、いいねもなんかちょっと増えてきてて、あれみたいな。もう自分に自信がないよ、と着れないようなピンコート、人気だなとか思いながら。とかね、まあでも売れそうだから、ちょっと内心ワクワクはしてたんですけど、
うん、
でもね、そうやって結構半日ぐらいでもう欲しい欲しいみたいなのが来てて、で、その実は同じ日にセカンドスイートにも査定を出していたので、実はね、200円のところ1000円って言ったんですけど、実はここ時系列的に200円って言われる前に僕実は1000円と1500円って出してたんですよ。
おー、そうなんだ。
いや、どうせそんなしないだろうと思って査定は。
はいはいはいはい。
だから、まあ1000円、1500円でいけば、まあ全然セカンドスイートより売れるよりも高くなるだろうって思って、実はその価格設定してたんですけど、実はもうセカンドスリートで査定した時にはもう実はその2点で、売れることが決定しちゃってて。
おぉ。
まあ、それで決まったんですよ。その、もう買います、みたいな。
うん。
なって、おぉ、すげえな、みたいな。1日ぐらいで、まあ、結局そこ1日ぐらいやったんですけど、結局もう5まで行ったんですよ。 あ、これすごいなと思って。5まで行ったんですけど、その5まで行ってる中で値下げ交渉とかなんとかやりながら、
うん、
改めてその僧侶のことを考えたときに、
うんうん、
コートがかなり大きいぞと。これは、実は僧侶結構行くから、うん、1000円でやったら、僧侶を多分ね、結構するんですよ、本当に。700、800円ぐらいする。お前200円じゃんみたいな、このブルゾンで言ったら、お前500円じゃんみたいな。結局ね、やべえやべえってちょっとなった。でももう決まったからさ、送らざるを得ないしって、
うん、
まあちょっとなってきてて。うんああ、これダメだ。ああ、やべえ。結局なんか、セガの制度にやった方が送らなくてもいいし、楽やったなって、いろいろちょっと思いながらね、その値下げ交渉にも応じてたんですよ、
うんうん。
で、まあ、結果から言うとね、セガの制度より売るよりも良かったんですけど、
うん、
それはね、それもたまたまで、P コート、あ、じゃない、ブルゾンをまずね、買います、僕、みたいな言った人が、
うん
P コートもね、ダブルで買うみたいなことを言い出したんですよ。おー。要はそ
お
ー。これがね、またね、ついてて。おー、じゃあ、郵送費1回でいいじゃん、みたいな。
ああ、そうだね。
ってなった。そうそうそう。あならまたやっぱね、相手もうまいよね。2つ買うから値下げしてよって言ってくるわけで、
ね。ああ、そうだ、なるほどね。
セット価格でどうですかとか言ってくるわけで。
うん。
まあと、そうだねと。僕も、正直、一個一個で送ってたら、ほとんど利益出なかったのに、
うんうん、
セットでやれるから、一箇所で送れるから、あ、やったじゃんって思って。で、その人、結局ですね、その取引をやって、
うん、
相手が買います。で、相手がお金払いました。じゃあ、郵送してくださいって、こう、アプリの、やつで来るんですよね。で、そこで郵送するんですけど、うん、すごく多分、簡単メディカル便かなんかいうのがあって、二次元バーコードが出てきて、もう、ヤマートに行って、それをパッてやれば、そのまま送ってください、みたいな、そのシーンのやつを、
うん。
で、送って、送料も、そこで払わなくていい。で、1500円ってしてるじゃないですか。例えば、その P コードで言えば。1500円ってしていて、1500円の中から勝手に送料引いたやつを売り上げ、としてあなたに渡しますみたいな感じなんですよ。
はいはいはい。
そのお手軽便みたいな。
ね、
で、
はい
はい、実はまだそれもすごくて、はい、お手軽便が通常のヤマト便で送るよりも若干安いんですよ。で非常にね、これが結構良くて。
お得だったんだ。
お得だったんですよ。
なるほど。
で、じゃあ、わかった、その簡単メディカル便で2つの商品を1個のやつにまとめて送ろうってやって、
うん、
で、これがまたね、実はなんか、事務局側が頭固いのか、ダメですって言い出して。
今ね、そう簡単、別々に出品してるからね。
そうそうそう。別々に出品してて、その簡単メディカル便を使う場合には、いや、これは一個ずつ送ってもらわないといけませんみたいなことを言ってきて。
うん。
うん。
いや、聞かんなと思って、メディカル便じゃなくて普通に、送るっていう方法も あるんですよね、実は。
うんうんうん、うん。
だから、もうじゃあ普通に送ります。それだったら一箇所で別に送ってもいいですかって言ったら、うん、相手方と相談して決めてもらえばいいですとか来たから、終わりました、うん。で、もうその簡単メディカル便みたいなのじゃあ送らないみたいなのにして、まとめて、一つのヤマト便で送ったんですよ。だ結局、2500円です。あ、だから1000円と1500円だったんですけど、値下げ交渉が始まって、
うんうん
まあ、僕も送料を考えて、2つでだいたい1000円ぐらいになりそうだと。その郵送費が。
うんうん
うん、やっぱでかかったの、僕詰めてみて。ちゃんと詰めても見たんですよ。うん、最後ピッピッと上がったら、ああ、これ1000円ぐらいするわ、みたいな。ヤマト、あ、じゃヤマトパック100。まあ、要は、全部の縦横長、高さが1000に収まる。1000ミリ。要は100センチに収まるような。やつなんですけど。うん、まあ、それだって1000円ぐらいなんですよ。ほんで、2500円、1000円。うん、利益は1500円だ。あ、違う。で、事務局がね、10% 取るんですよ。事務局が
するんですよ、ね。
だから、もっと低いんだから。1500円の、まあまあまあ、結局、1500円もないんですよ。まあまあまあまあ。んで、1300円ぐらいになった。 ほんで、じゃあセット価格でって言ってくるから、そうっすね。わかりました。じゃあ1500円を1300円、あ、じゃあ1000円にしてくださいって言ってきたんですね。セット価格で。うん、1000円1000円で2000円にしろって言ってきた
ん
です
。うん。う
ん。だから、オッケーオッケー。じゃあ間を取って1300円でどうでしょうって僕言ったんです。1500円。
うん。
したら、で、その最後に、いや、アバハウスですし、これ以上は、やっぱりね、みたいな感じで書いたわけ。一応ブランド品なんで、って言ったら。
うん。
そしたら、オッケー、1300円でいいよってきた。
うん。
だ結局、二つ合わせで2300円で落札というか、うん、決まって。うん。で、相手、事務局の手数料も踏まえて、まあ、純利益としては、1000円ぐらいになったんです。二つ。
1000円。
そうそう。結局、まあ、400円が1000円になって、まあ、600円っていう、まあ、非常にまあ、ビビたる、まあ、小遣い稼ぎをしたわけですけど、今回。
はい。
まあ、そうやって今回、初めてネットでのこのフリマみたいな、
うん。
をやってみて、実はオークションみたいなのも個人的に興味はあって、実はそういうセカンドスイートで売るよりも高く売れる可能性があって、そういうのもやってみたいなとは思ってたけども、いまいち一歩踏み出せなくて、今回こういう、ちょっとフリマみたいなメディカルっていうシステムを使ってまあやってみて、
うん、
まあ実際そういう売りもできましたよ。で、そんなに多分ハードルも高くなかったよっていうのがまあ個人的な今回やった感想だったんだ。で、ただ送料をしっかり踏まえた価格設定がちょっと個人的な反省点で、
うん、
はやってて、買うよとかって言われたときは、おぉ、
いい。テンション上がるよね。
テンションがちょっと上がって、うん、なんか結構良かったですね。てか、まあ、テンション上がるんだけど、おいお前、これ、でね、僕も何年前のやつですとか言ってないです、一切。
これ
何年前ですって言ってなくて、いくらで買っただけ定価を上げてるんですよ。これ実は。うん、
はいはいはい。
アバハウスのやつで、ブランドアバハウス。何流行り廃りのない P コードですとか、なんかいろいろ俺書いてたわけ。これを持っていれば大丈夫。なんか定番の P コード、これを持っていれば大丈夫ですよね、みたいな。なんか適当に書いてるわけ。で、裏地がなんかふわふわしてるからあったかいですとかね。なんかいろいろ書いてる。
うん。
んで、やっぱそうやって、まあ、写真、結局写真でしか相手も見てないし、あ、やっぱ、売れるんだっていうのが結構正直なところで、結構、その辺はだからやってみると面白いのかなって思いました。まあそんな話でした。
やっぱ好きな人とかはね、よくやっぱりオークションだったりとか、そういうのにフリマに出したりとかやってる人多いもんね、結構。
うんうん、やっぱね、そういう手間だったりとかが、とかやり方がどうせめんどくさいんでしょみたいな。いうのもあって、なかなかちょっと見出せなかったんですけど。
そうだね。
やってみると、意外といろいろなんか分かることもあるなっていうのは、思いましたけど。
俺が一番嫌なのが、郵送のパッケージ。
ああ、包んだ
し。詰めるのが一番嫌いで。
なんで
本当に。だって段ボール自分で用意するでしょ？
はいはいはい。
うん、もうちょうどいい段ボールとかないじゃないなかなか。
ないっすね。
ないっすね。
だからね、その辺がね、一番ネックでね、オークションとかね、やろうとするんだけど、買うだけ。買う分には
買うだけ。
やっぱ出品っていうのがね、で、そのさ、メルカリのやつはさ、は
い、
中地くんがやっぱりパッケージして出したわけだよね。
うん、いや、まあ、奥さんですね。
なんか、まあ、
自分でやって
た。一応、手伝ったよ。手伝ったよ。ぎゅうぎゅうに圧縮するのを手伝ったよ。
そのさ、なんだっけ、なんかほら、簡単便だっけ？
はいはいはいはい。
それの場合でも、やっぱりパッケージは自分でやって、それを持っていかなきゃいけない。
あ、そうそう、それはそう。でもね、そのパッケージもなんか、こんなんでですよ、みたいなの写真付きで、こう、ガイドがされてるんですけど、その例の写真が、うん、ほら、よく紙袋あるじゃないですか。
うん
うん、
あれを、もう、キューッと丸めて、
うん、
ガム手でビーみたいな。
うん、
ああ、 はい、
まあ、それだけだったんで、わざわざその段ボールみたいなのまでしっかりしなくても、あ、いいんだって感じで。
うん、
で、あの、コートギュウギュウにもう押し詰めてやって、あの、ガム手でクイーってやって、無理やりその1メーター内に収まるみたいな感じにして、で、ポンって送ったっていうね。あの、で、一応相手方もそれに対して特に不満もなく、評価グッドみたいな、来たから、ああ、よかったよかった、満足されてんだって思って、まあまあ、そんな感じでしたね。だから確かに、段ボールっていうと結構ね、確か、あの、ちょうどいい大きさがとか。
ね、
僕もね、一個たまたま、その時、ほんとたまたまアマゾンで買い物して、その時のアマゾンの、あの、ちょうどいい段ボール箱があって、それに、ポンポンって言ったら、お、これいいじゃんと思ったんですけど、そうするとね、もうさらにワンサイズぐらい大きくなっちゃったんですよ。
ね、
そうで、送料が膨らんじゃったんで、あ、なんか、微妙だなと思って、うん、紙袋に詰め直して、ギューって圧縮したっていう、そういう感じ。
まあだからさ、あの、大阪とか名古屋にいる人はさ、送料がさ、結構得だからさ、そう、
あ、
出品向いてるよね。
そうですね。
うん、
あの、でもね、その簡単
メーカーにいるから。
そうそう、あの、全国一律だったから、
簡単メーカー。マジで？
そうそうそうそう。だから、ね、あんまり。あ、だ一部離島は除くみたいな。うん、でも、大分離島じゃないし。
大分離島じゃないよ。宮崎は陸の孤島だけど。
隣の県だけど。
うん、
そうそうそう。だから、あの、幸いにして、その、あの、買った人たちから購入してくれた人も東京の人だったんで。
うん、
まあ、名古屋東京。
別に送ってもそこまでね。
そうそうそうそう。だから、これでこいつがあの買ってセット価格であの安くしてくれって言って、お前、これがどっかのことだったら、どうしようかなと思いましたけど。まあ、とっくじゃあいいやと思って。
これでもさ、その世の奥さん方にはさ、すごく楽しいんじゃないかな。
そうそう。
そんな手軽にできるんだったらね。
うん、そんな
ハードル
とかないです、
うん。ヤフオクはさ、やっぱさ、会員のお金がかかるしね。
そう、
うん。なんですよね。そう。
うん、いや、メルカリ、ちょっとこれ、あれじゃない？サークルで流行るんじゃない？このポッドキャスト聞いた人は。ちょっとだって俺もやりたくなったもん。
うん、話聞いて。いや、もう、特にそのやっぱ、物を大事に扱ってられる方なんていうのね、保存状態もいいでしょうから。
でも俺のやつってさ、家電だからさ、多分家電はできないよね。
あ、いや、でもね、あの、僕その、あの、メルカリのやつ、商品見るんですけど、
うん
う
ん、
もうね、お前これ売れるのかよっていうのまで全部いっぱいなんか出てましたよ、本当に。
あ、本当？
面白いのがさ、なんかのサイン色紙とか。
出してる。
まあそれはファンにとってたまらんかもしれないけど、そういうのも出して、本当にでもオークション的なノリで結構、本当いろんなの出してるなって感じでした、バーっと見たとき。
あ、でも、いや、俺もね、その、なんていうの、バッグとか、
はい。
結構バッグを買い替えたりするんだよね。
そう、バッグとかいいですよ、絶対。
そうそう。で、だから今聞いて、うん、あのバッグすっげえ安いのよ、持っていって。
そう、ね、ですよね、そうですよね。悲しくなりますよね。
うん、そうそう。まあ、だからそれか、もっと早く聞いとけば、俺、それで売ってたかもしれない。
そう。ほんとそうなんですよ。
いや、これちょっと、やろ、みんなで。
うん、結構その小物とかもね、あの、正直服だったらね、サイズもちょっと心配になるんですよ、本当はね。
うん、うん。
あの、小物とかだったら、そういうね、あんまりサイズもないから、逆に売れやすいと僕は個人的には思いますけどね。
うんうん、
売りやすい、
そうだね。
だから、買いやすいってことは売りやすいってもことですからね。
うん。うんうん、保存状態さえよくてね、まあ、写真をちゃんと撮れば多分。
そう。うん、そういう、多分、楽しみ的には売れる取り方とかもなんかあるんでしょうね、多分ね。
うん、
うまくこう売れるような取り方とか。
いや、これちょっとじゃあ、あの、みんなでやってみようよ。ぜひ、ね。いや、だってさ、なんかさ、あの、最近、ほら、11月に引っ越しが始まる人たちもいるじゃない？家買ったりとかで。
ああ、そうだね。
そういう人はさ、もしかしたらさ、いらないものとかがさ、多分、
引っ越しの段階で。いっぱい出てきますよね、本当に。ね、
だからそれをさ、メルカリとかでさ、やったらさ、うん、絶対楽にできるよね。
そう。いや、うん、そう思う。
よし、これぜひ、ポッドキャスト聞いてもらおう。確かに、これちょっと、今日のは、あれだね、いい話ができたから。
有益な、なかなか僕から有益な情報来ないですけどね。
じゃあ、今後ね、メルカリをちょっと、このポッドキャストでも押していこう。
お
みんな、なんか出品とかしたら、ちょっと、ね、体験談的に話をしてみましょう。
そうです
ね。はい。では、結構もう意外とこんな時間になったので。
はい。
今日はこの辺にしておきましょうか。じゃあ、また次回ということで。バイバイ。
バイバイ。バイバイ。